今朝のメッセージの箇所となる聖書を読みします。今朝は詩編の113編からメッセージをいただきます。詩編113編。ハレルヤ、主のしもべたちを褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ、今よりとこしえまで。主の皆が褒めたたえられるように、日の昇るところから沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある。誰が私たちの神主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を地理から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを高貴な人々と共に、御国の高貴な人々と共に座に着かせられる。主はこのいない女を子を持って喜ぶ母とし、家に住まわせてくださる。ハレルヤ。一言お祈りします。愛する天のお父様、この素晴らしい礼拝の時、賛美に満ち溢られ、あなたに近いところでこうして礼拝を捧げられることができて感謝します。今必要な聖霊様の助けが一人一人に届くように、またこの礼拝、またメッセージを通して必要なところにあなたの御言葉が行き届きますように、今日から始まる一週間のうちにあなたから霊的な活力を受け、それぞれの場所であなたを礼拝し賛美し、また多くの人々の証人となるように、ここに集う一人一人に力を与え、そして勇気を与えてください。語られる安息節の上に特別なあなたからの油注ぎがありますように、この礼拝を期待して皆によってお祈りいたします。
おはようございます。先週まで礼拝のメッセージはルカによる福音書でした。1章から24章まで順番に毎週開いてきました。残念ながらルカの福音書が終わりましたので、今日からは詩編に移ります。で、詩編もすでに1編から112編まで過去の礼拝で語ってきましたので、今日はその続きになります詩編の113編から、しばらく詩編からメッセージをしたいと思います。今英語の通訳と中国語の通訳と、最近韓国語の通訳も始まりましたので、もし必要な人は受付でイヤホンをもらって、素晴らしい名通訳がそれぞれいますので、お聞きになったら助けになると思います。まだ栃木弁とか関西弁はやってませんので、その辺は何とか聞き取ってください。私の標準語そうかな。さあ、ある家庭の小学生の息子さんが図書館から本を借りてきました。お母さんがその本を見るとですね、本のタイトルが理想的な子育ての方法って書いてあったんです。で、お母さんが、なんであんたがこんな本を読む必要があるのってこう聞いたら、そのお子さんがですね、僕が理想的に育てられてきたかをチェックしたいのでこれを買ってきたんだってこう言ったそうですが、皆さんも自分の信仰がちゃんと正常に育っているかどうか、しばしば聖書を見てみる必要があると思います。今日も皆さんの成長具合を見るために今聖書を開きますので、ぜひ聞きながら自分の成長、信仰の成長具合をこう確認していただきたいと思います。よろしいですか。この詩編の113編から118編はハレルヤ詩編というふうに呼ばれています。特にエジプトのハレルヤ詩編というふうに呼ばれます。というのは、このこれらの詩編の背後には出エジプトというあの出来事が背後の出来事としてバックグラウンドにあるからですね。ですから、この113編と110から118編までの詩編は、今でもユダヤ人たちがこの杉越の祭りの時の食事の時、食卓でこの詩編を歌うわけですね。 ですからマタイの福音書の26章のところにイエス様が弟子たちと最後の晩餐を捉えたとき、最後の晩餐というのは杉越の祭りの食事なんですけども、聖書にはこう書いてありますね。そして彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。つまり最後の晩餐の席でイエス様と弟子は賛美をしたんだって書いてあるんですね。2000年前にイエス様はどんな賛美をなさったのか、ね、興味があるでしょ。アメージングレースとか慈しみ深きじゃないですよ。そんな曲は当然ないわけです。最初この歌詞を読んだ時にね、どんな歌をイエス様たちを歌ったんだろうなって、見当もつかなかったわけですけども、だんだんこうユダヤ人のこういう文化とか歴史とか宗教を学んでいくとですね、ああ、なるほど、イエス様が歌われたのはこの詩篇の113編から118編のこの詩篇を歌われたんだなってことがわかるわけです。ですから最後の晩餐で今日の詩篇もイエス様は弟子たちと一緒に歌われた詩篇の一つであるということですね。さあ、この詩の内容を少し見ていきます。まず前半のところは、神様の栄光を褒めたたえようというこの作者の私たちに対する招きですよね。一節を見ると、ハレルヤという言葉があります。ハレルヤという言葉は もちろん教会でよく使いますけど、意味は二つの言葉が引き付いているんです。ハレルって言葉と、ヤーって言葉です。ハレルっていうのは別に天気予報とは関係ないですよ。これは褒めたたえるって言葉です。ヤーというのは主。ね。だから主を褒めたたえる。これがハレルヤという言葉です。で、一節には主を褒めたたえるって言葉があと2回繰り返されています。これもヘブライ語ではハレルって言葉です。ですから、ハレル、主を褒めたたえようって言葉が一節に3回繰り返されているわけですね。で、しかも作者は主のしもべたちよとこう呼びかけています。イスラエルの人々はかつてエジプトで奴隷だった時期があるわけです。その時に彼らは、エジプトの王様パロの奴隷だったわけです。パロのしもべだったわけです。そこから解放されて彼らは主のしもべになった。今は解放されて主なる神様のしもべとなった皆さん、主を褒めたたえようではありませんか。こう呼びかけているわけです。考えてみると私たちも罪の奴隷だった、そういう時代があるわけです。そこからイエス様によって引き上げられて解放された。だから私たちも今日主のしもべです。ですからこの詩篇の主のしもべたちよという呼びかけは私たちに対する呼びかけでもあるわけです。ではこの詩の作者は私たちに何を呼びかけているのか、主をどういうふうに褒めたたえようと言っているのか、それが2節から続きます。まず2節を見ると、今より常しえまで主の皆が褒められるように、褒められるようにというこの言葉は未来完了形、つまりずっとこれから今褒めたたえているだけではなく、未来永劫主が褒めたたえられるようにってこういう呼びかけですよね。この表現を読んだとき、私はある一つの賛美歌を思い出したんです。それは Amazing Grace という曲です。この有名な賛美歌の詩を書いた人は、ジョン・ニュートンという人です。彼はどういう人かというと、イギリスの方です。産業革命が起こって、イギリスが大変繁栄していた、そういう時代ですよね。彼は、父親が貿易の仕事をしていたので、彼もその仕事を手伝うようになります。そしてしばしば船でアフリカやアジアを旅をするわけです。彼のお母さんはものすごく熱心なクリスチャンでした。ところが、早くにお母さんが亡くなってしまうんです。すると、ジョン・ニュートンの信仰もだんだん教会からこう離れていくようになって、そして貿易で儲けたお金を不道徳な生活に使うようになってしまうわけです。彼が22歳の時に船に乗っている時に大きな嵐に見舞われます。まさに船が沈みそうになるわけです。彼は他の船員たちと一緒に水をかき出します。9時間もその作業が続くわけです。それでも船は助かりそうにない。とうとう彼は甲板に疲れ果てて寝転んでしまうんです。このまま死ぬんじゃないかと思うわけです。その時、突然、もし自分が今死んだらどうなるんだろう。こんな罪深い生活をしてきた自分はきっと神の裁きに遭う。そうだ、地獄に行く。 そういう思いがふっと湧いてきたんです。突然彼は恐怖に襲われて甲板にひざまずいて主に祈り始めるんです。イエス様、許してください、どうか私を助けてください、もしこの状況から助けられたら私は残りの人生をあなたのために捧げます。まあ、そんな祈りをするわけです。そしてその祈りが聞かれたのか、嵐が止むんです。彼は奇跡的に助かって港に戻ってきます。そして約束通り彼は奴隷商人のその仕事を辞めて牧師になります。そしてその後多くの賛美歌を書く人になるわけですね。その代表的なものが Amazing Grace というこの曲なんです。彼は1807年の12月の21日に82歳で天に召されますけれども、その時彼はこう言っています。薄れかける私の記憶の中で2つだけ確かなことを覚えている。1つは私が愚かな罪人であったこと、そしてもう1つはイエス・キリストが偉大な救い主であること。で、このアメージング・レースの曲をですね、歌詞を少しね、直訳的に訳したものを読みますね、日本語で。アメージング・レース、なんと麗しい響きであろうか。私のようなものまで救ってくださる。道を踏み外してさまよっていた私を、神は救い上げてくださり、今まで見えなかった神の恵みを、私は見出すことができた。そして終わりのところへ行くと、こういう言葉でこの詩は結ばれるわけですね。やがて大地が雪のように溶け、太陽が輝くのをやめても、私を召された主は永遠に私のものだ。何万年たとうとも、太陽のように光り輝き、最初に歌い始めた時以上に、神の恵みを歌い続けることだろう。主の恵みを思うと私は永遠に主を歌い続けるんだ。こういうこの賛美なんですね。アメージング・グレースの言葉はですね。まさにこの私たちは主を永遠に褒めたたえる。そういうものでありたい。そういうこの歌ですよね。永遠に褒めたたえよう。次に3節に行くと、日の昇るところから沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。さっきは時間的な長さでした。でも今度は地位的な広がりを言ってます。日の昇るところから日の沈むところまで。つまり、あらゆる地域で主は褒めたたえられますようにという言葉ですね。今から2000年前に、イエス・キリストがやってこられて、ほんの一握りの弟子たちを弟子とされた。ペンテコストの日に120人余りの人々が祈っていて、聖霊に満たされて、それから福音宣教が始まったわけですね。しかしそれから2000年経って、イエス・キリストの福音は地球を覆っています。2010年に南アフリカのケープタウンという町で、第3回世界国際伝道者会議というのが開かれました。その時、世界中の国々から教会の代表が集まったんですが、集まった国は198カ国の代表でした。ということは今地球上のどの国にもクリスチャンがいる。どの国にも教会があるということです。まさに日が昇るところから沈むところまで主を賛美する人々がいるということですね。今日は日曜日ですけども、まあ私たち日本は東の端の方にありますから、日曜礼拝を最初にするクリスチャンのグループだと思います。そしてこうどんどん地球が回っていくとですね、どんどん西側にその礼拝の賛美が広がっていくわけです。日本で終わると今度は韓国、中国、インド、ね、そして中東で始まって、アフリカやヨーロッパで始まって、そしてアメリカで始まって、ハワイで始まって、グアムとかね、その辺で終わる。まさに今日、この日曜日の礼拝の賛美が地球をこれから覆っていくわけです。この詩編の作者が、もし現代の教会の様子を見たら興奮すると思いますね。まさに日が昇るところから沈むところまで主の皆が褒めたたえられているじゃないか。福音の地球的な広がりのことをここで歌っているわけです。そして4節を見ると、主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある。これは何を賛美するかというと、これは主への賛美は全宇宙に響き渡っている。 ね、神様はこのすべてのものをお作りになったんだけども、そのすべてのものを称える称えて賛美しよう、あるいは神様によって作られたものが主を賛美してるんだ、人間たちをあなた方も神様に作られたものとして一緒に賛美しようじゃないか、こういうこの賛美への誘いですよね。私たちも神様が作られたこの自然界を見ると本当に素晴らしく作られている、人間の体を見ても本当に素晴らしく作られているということが分かりますよね。何を見ても私たちが神様への賛美の材料になります。例えば皆さんの周りに今何がありますか？空気があります。ね、空気がありますよね。だから生きてますけど、じゃあ質問です。空気って硬いですか？柔らかいですか？柔らかいでしょ？もう硬かったら大変ですよ、今日来るのがね。いや、今日来るときさ、空気の角にだいぶ頭を打ったよとかね。何も抵抗なしにいらっしゃったわけでしょ。だから空気は硬い柔らかいって聞くと、まあほとんどの人が空気が硬いなんて話は聞いたことないと。で、柔らかい、だからスムースにこう動けるわけですよ。でもある条件って言いますかね、ある角度から見ると空気はものすごい硬くできているんです。聖書にもね、そう書いてあるんですよ。神様はこの地球をね、この硬いもので覆われたんだって書いてあるんです。空気のことです。どういう時にね、空気が硬くなるかというと、よく隕石の落下って皆さんお聞きになるでしょ。隕石は宇宙からのこの石が飛んできて地球に落下するというね。2013年にロシアで大量の隕石が落下したんです。で、ドライブレコーダーにたくさんそれが映っていて、日本のテレビでもそのことを映像として流しましたけど、もう本当に光がね、スーッと走るんだ。ものすごい音とともに、爆音とともに、バーッと走るんです。あれは、隕石が、こう、宇宙から飛んできた隕石がですね、燃え尽きないで、地球に落下した、そういう衝撃と光なんですよね。ほとんどの隕石はね、毎年地球に数千個の隕石がこう、やってきてるんです。でもほとんどは大気圏、つまり空気に突入したときにその摩擦でほとんど燃え尽きてしまうんです。ところがちょっと大きめのやつは燃え尽きないで残りカスが地球上にこうぶつかって残るわけですよね。で、その空気にぶつかったときに隕石は何て言うかっていうとね、痛いって言うんです。硬いんです。超高速で空気にぶつかるとものすごい抵抗があるんです。ですから例えば音速以上で飛ぶマッハ2とかね、飛ぶ超高速ジェット機がこう飛ぶときはね、キーンと音がするんです。金属音が、あれは空気との摩擦の音なんです。だから高速でこう動くとね、金属は硬く感じられるんです。それがこう地球を覆っているので、私たちはこうやって生きているわけです。もし空気がなかったら、どんどんどんどん数千個の隕石が地球上に降り注ぐわけでしょ。そしたらもう生物なんか生きてられないですよ。もう地球も月みたいに穴ぼこだらけの惑星になってしまう。ちゃんと覆われているんです。そのことがなんとヨブ記に書いてあるんですよ。不思議ですよね。ヨブというのは紀元前2000年ぐらいの人ですよ。その時代の人がそんな科学知識を持っていたとは思えないわけですけども、ヨブ記にこんな言葉があります。37章の18節に、あなたは大空を神と共に張り広げられるのか、板鏡のように硬いものを、大空は硬いって書いてあるんです。ねえ、不思議ですね。まさに外から飛んでくる隕石にとっては、空気は硬いんです。それを突き破って地球に落ちてくるっていうのは至難の技だってことですよね。旧約聖書にも隕石が降ってきたという記録がありましたね。ヨシア記の10章の11節。主が天から彼らの上に大きな石を降らせたので彼らは死んだ。このヨシアが敵と戦っている時にね、隕石が降ってきて敵がこう滅びたっていう記録があるわけですよね。敵の上だけ落ちたっていうわけですから、まあ神様の超自然的なその御業だと思いますけども、こういう記録があるわけですね。 ですから私たちはこういう神様に作られた世界を見るときにね、空気を見ても神様を賛美できるわけです。神様なんて素晴らしいんでしょう。このね、私たちを守るために、空気をね、こう覆ってくださって、素晴らしい。何を見ても、どこを見ても私たちは主を賛美する材料に事欠かないということです。ですから、今度ね、空気を感じたら、主を賛美するきっかけにしていただきたいと思いますね。さて、この詩編の後半のところは、今度は神様の憐れみを一緒に褒めたたえようと言っています。五節から始まります。誰が私たちの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。この永遠の神、天地創造の偉大な神様が、身を低くして、この地上の私たちを見守ってくださっている。それは神のへりくだりなんだ。こういうこの内容ですよね。身を低くしてご覧になっているだけではなくて、その神様はとうとうですね、人としてこの世界にやってこられたんです。それが2000年前に起こった、人となってやってこられたイエス・キリストです。このことをパオロはピリピの手紙の中でこう表現しています。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。私たちの神様は、へりくだりの神様です。そして同じように、へりくだった心を持つ人と共に働いてくださるお方だということです。この詩編の七節には、弱い者とか貧しい人という言葉がありますが、これは誰のことかというと、自分は弱い者です。自分は貧しい者ですと自覚している人のことです。私は強い、神様なんかいらない。私は豊かだ、何ももういらない。それは神様とものすごい遠い距離にある人です。でも私は貧しい、弱いものです。神の助けが必要です。そういう人と共に神様は働いてくださるお方だということです。そしてそのような人を起こし、引き上げてくださるお方だと、この詩編の作者は言います。そしてその神様の恵みに触れるときに、その喜びは子供のいない女性が子供を持ったときのような喜びなんだと、こう表現しているわけですね。この神様がへりくだりの神様で、へりくだった人と共に働いてくださるということを、預言者イザヤも次のような言葉で表現しています。イザヤ書57章の15節。意図を高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名が聖であられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へりくだった人と共に住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。へりくだった人、心砕かれた人と私は共に住むとおっしゃいました。私たちが神様の豊かな恵みや祝福を味わうためには、私たちがへりくだらなければならない。私は貧しいものですという告白をしなければならないんです。イエス・キリストも心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人のものだからとおっしゃったんです。2、3年前でしたが、この街道で映画会をしたことがあります。3本の映画をしました。1本はイエス様の復活の映画。もう1つは祈りの力についての映画。そしてもう1つは天国からの奇跡というタイトルの映画でした。ご覧になった方はその内容をまだ覚えていらっしゃるかもしれませんが、この天国からの奇跡という映画は実話をもとに作られた映画なんです。まさにこれはね、本当に心が素直で、へりくだった人と人に神様は豊かな恵みをくださるということを証ししている映画でもあったわけですね。どういう内容かと言いますと、アメリカのテキサスに住んでいらっしゃるビームさんというご家族がいらっしゃるんです。そのご家族にはお嬢さんが二人いるんですね。お姉ちゃんと妹。その妹のお嬢さんはアナちゃんです。で、10歳の子なんです。で、アナちゃんは幼い時から重たい消化器系の疾患を持ってるんです。 で、どういう病気かっていうと、まあ、そのために入退院を繰り返しているんですけども、食べたものを胃の中に溜めて消化しきれないんです。だから食べたものをすぐにこう戻してしまうって、こういう病気ですよね。だからなかなか成長できないわけです。で、病院に入院して見てもらうんですけども、原因不明。どう対処していいかわからない。だからこの病院ではわからないから、もっと大きな病院で専門医がいるところに行って検査してもらえって言われるわけです。で、ビームさん家族はそのボストンの大病院、そこで専門医がいるということで、そこに、アナちゃんが入院して検査入院をするわけです。で、その検査入院をしているときに、その病院でアナちゃんが白血病で入院してきた同じぐらいのちっちゃな、ね、女の子に出会うわけです。ヘイリーちゃんっていうんです。で、二人がこう一緒にいるときにね、ヘイリーちゃんがアナちゃん、まあ、アナちゃんはそのクリスチャンホームの子ですから、こう十字架のネックレスをしているわけです。で、ヘイリーちゃんがそれは何って聞くんです。と、これはね、イエス様がね、十字架にかかってくださって、私はイエス様を信じてね、イエス様がいつも一緒にいてくださるからね、そのことを忘れないためにこうやって、十字架のネックレスをしてるのよって、イエス様が一緒にいらっしゃるから私は少しも心配したり怖いと思ったことがないのよって、こういう証しをするわけですよ。と、そのヘイリーちゃんがね、私もイエス様を信じたいっていうわけです。で、一緒にお祈りをして、そしたらこのヘイリーちゃんがね、なんかこう嬉しくなったんです。で、自分のお父さんに、私、イエス様を信じたのってこう言うんです。ところが、ヘリーちゃんのお父さんは、あんまりそういう宗教的なことが好きではなかったんでしょうね。このアナちゃんのお母さんにね、お宅のお嬢さんがうちの娘に変なことを吹き込んだようですけども、そういうことされては困るって文句を言ったわけです。で、それはそれで終わったんですけども、それで、このアナちゃんの検査の結果がやがてわかるわけですけども、結果はですね、要するに、わからない。治せない。現代の医学では限界がある。ね。どうも脳からの指令がね、うまくいってないと。だからどうして治していいかわからない。で、がっかりして、まあ、家族はまたテキサスに戻るわけですよね。で、テキサスに戻ったある日、アナちゃんがお姉ちゃんと一緒に木に登って遊んでるんです。庭に大きな木がね、10メートル以上の木があって、その木は中が空洞になってるんです。きっと古い木なんでしょうね。その木に登って遊んでいるときに、アナちゃんがその木の穴に落ち込むんです。で、9メートルぐらい下にドーンと落ちるわけです。まあ、びっくりしたお母さんはすぐにね、病院に搬送するんです。もう気を失っているわけです。で、病院に行って手当てをするとですね、まあ、脳震盪を起こして意識を失っているだけだから大丈夫だと。奇跡的に何も外傷がないということが分かったんです。で、やがてアナちゃんがこう、意識を回復するんですね。と、不思議なことに、彼女のあの病気が治っているんです。で、お医者さんはなんで治ったのかわからない。でも治っていることは確認できる。で、その時に、アナちゃんが不思議なことを言い始めたんです。私ね、天国に行ってたの。すごい綺麗だったよ。私はずっとそこにいたかったのに、イエス様が帰りなさいって私に言ったの。そしてね、帰ったら病気が治ってるからもう安心しなさいってイエス様が言ったのよ。そう話したんです。で、本当に治ってるわけですよね。で、この素晴らしい出来事をお母さんがあるとき、教会で証しをしたんだそうです。ただほとんどの人がね、感動的にその、受け止めてくれて、みんなで主を崇めた。でも、まあ、中にはね、必ずこう、そういう話を聞くと懐疑的な人がいるわけですよ。ね、ある人が。そんな話は信じられんと、ね。そもそもアナちゃんは初めから病気でなかったんじゃないのとかね。まあいろんなことをこう言うわけですよ。と、そういう声を耳にしたその会場にいた一人の男の人が立ち上がってね。私はこの話を信じられます。ってこう言うんです。みんなが彼の顔をパッと見るわけですね。彼は誰かっていうと、あのヘイリーちゃんのお父さんだったんです。で、お父さんがね、こう言うんですね。白血病で、ね、亡くなったあの少女の、ね、病院で、ボストンの病院で出会ったお父さんですけども、私の娘のヘイリーは、アナちゃんと出会ってからの最後の数週間は、死を怖がらなくなりました。心穏やかに過ごし、天国のイエス様のところに行くから、パパ安心してと言って亡くなったのです。だから私は、アナちゃんにお礼を言うために、ボストンからやってきたんです。アナちゃんが天国に 行ってイエス様に出会ったという話を私は信じられます。そしてその病気の癒しもイエス様が与えてくださったと私は信じられます。そう言って力強くね、お母さんの証をサポートしてくれたそうです。神様はいつでもこの幼子のように、幼子のようなへりくだった素直な心を持つ、信仰を持つ人にご自分の栄光や恵みを表してくださるお方だということです。私たちも主のへりくだりを覚えながら、主の前にへりくだって今週も歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたは御子イエス様をこの地上に送って、私たちの罪のために十字架にかかってくださったことを感謝します。そのことのゆえに私たちは罪の奴隷から解放され、あなたのしもべになりました。いや、あなたの子供になりました。私たちはあなたを褒めたたえる理由をいくらでも持っています。私たちが心の目を開くならば、たくさんの理由がそこにまさに散らばっていることを私たちは気がつくはずです。今週も主よ、あなたを心から褒めたたえながら、あなたの恵みを期待しながら歩むことのできる、そういう日々が私たちの前に許されていることを感謝します。今週も主の豊かな恵みの中に私たちを運んでくださるようお願いします。イエス様の恵みによって、皆によってお祈りします。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊なる神様の親しい交わりが、この週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。では最後に